おはようございます。先週は本当にですね、大変な雨とそして地震があったりとですね、災害の1週間でしたけれども、先週 昨日ですね、私西島教会の西島さんのところに明子さんと行ってきまして、とてもお元気にされていて、でもう早く教会に行きたいってですね、私は 毎週教会に行ってたのに今行けなくて寂しいってですねおっしゃっててですね、早く教会に行きたいとおっしゃっていました。さて、今日のところですけども、ちょっとですね長い、ところでございましたが、今日の説教題はですね、聖霊による自由というですね、説教題にしております。聖霊というのは皆さんどのようにですね考えて いるでしょうか。聖霊とは何かっていうですねことですね。聖霊っていうのはですね、こう私たちにとってなかなかこの分かりにくい存在ですね。聖書の教える神様はこの父と子と聖霊というですね、この三つにして一つなる、いわゆる三位一体とか言いますけども、この三位一体の神様であるという言い方をするわけですが、その時にこの父なる神様とかですね、あとは御子イエスキリストっていうのはこうなんかこうイメージが組みやすいんですけれども、どうもですね聖霊っていうのがやっぱこう分かりにくいですね。よく私もですね、牧師ですから、キリスト入門とかですね、前の教会でもずっとやってたんですけれども、求道者の方々にですね、聖霊がちょっと分かりませんで、信徒の方々からもですねよく言われてですね、聖霊ってわからないんですと言われるんですけども、私もですねなかなかこう簡単にですね答えられないんですね。聖霊とは何かという時にですね、こういう、ある意味でこうなかなか簡単に答えられないっていうのは、いろんなこう答え方ができるというか、いろんな角度から答えて、そうやってこういろんな視点から答えていく中で全体が浮かび上がってくるというかですね、そういうことがあるわけです。で、今日のところにもその一つの答えがあるんですね。一つの手がかりがある。で、ここにはまずですね、聖霊ではない別の霊のことがこう語られているわけです。で、その別の霊のありようを見つめることで、そこからこの聖霊とは何ではないのかっていうことがこう見えてくる。で、そこからこう翻って聖霊とは何かということのよすがを得られるのであります。で、そういうことなんですけれども、まずですね、じゃあどういうことが書かれているかというと、今日の最初の16節ですが、こんなふうにこうあります。私たちは祈りの場所に行く途中、占いの霊に取り憑かれている女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させていた。でですね、ここに占いの霊っていうのが出てくるんですね。占いの霊に取り憑かれたある女性が占いをしていたんだと。占いって皆さん分かりますよね。よくある占いですね。占いをしていたんだと。で、後でですね、このパウロは、この霊にですね、この女から出ていけと命じて、この女性から、この占いの霊を追い出してしまうっていうことがこう語られていきます。で、これはですね、今、私たちが読んでるのは使徒言行録ですけれども、その前の福音書の中で、イエス様が繰り返し、この悪霊を追い出すときに、同じパターンのことがこう行われるんですね。その人から出ていけというと悪霊が出ていくと。つまり、この占いの霊は、悪霊の一種なんだってことです。悪霊が人に取り付いて占いをさせているんだ。悪霊の働きの一つが占いなんだっていうことなんですね。悪霊は占いを生み出すんだってことです。ただそう聞いたらですね、皆さんどうでしょうか。悪霊は占いを生むなどと聞くとですね、私たちはってこう思うと思うんですね。私たちの身近なところにたくさん占いってあるじゃないですか。 テレビでも雑誌でも占いが行われています。で、確かに害のないですね、遊びに過ぎない占いもあるんですね。まあ、正直に告白しますと、私もですね、若い頃あきこさんと一緒にですね、おみくじを引いてですね、占いをしたことがありますですね。まあ、害のない占いもこうあるわけですですね。けれども占いの根本にあるものは何かっていうことは、一度注意して考える必要が私たちにこうあるんですね。占いとは何なのか、何をしようとしているのか、何のためにそれをしているのかですね。まあ、単なる遊びでしているっていうこともあるかもしれませんが、真剣になっていくときにそれが一体何を意味しているのかってことです。この世には古今東西いろんな占いがあります。手相占い、人相占い、星座占い、家の方角っていう風水ですね、風水、あるいは名前の自覚による占いっていうのがあるわけですね。いろんな占いがある。で、それらに共通している大きな特徴は何かというと、それはそれらを通して私たち人間の運命を言い当てようとしているっていうことですね。で、そこでも、まあ、特にこの害のない、まあ、例えば先ほども言いましたようにですね、おみくじ引いて、ああ大吉だった、ああ大凶だったとかですね、そういうことがあって、私よく大凶が当たるんですけど、大凶だったんですね。まあ、そこで、でもそこに書いてあることも、なんか当たり障りのないなんか助言だったりするんですね。まあ、ほんと遊びに過ぎない。で、それで済めばいいんですけども、中には名前の自覚を変えなさいとか、ね、引っ越した方がいいとかですね、何かを買った方がいい、もうこの壺を買った方がいいですよとかですね、まあ、そういうふうにこうなっていって、そして本当にそれにこう従ってしまうということが起こってくるわけですね。で、それは一体どういうことかというと、自分自身ではない他の何かを変えることで自分の運命を変えようとしているということです。自分が変わるんじゃなくて、運命を自分の都合の良いように変えようとしようとしている。それが本当かどうかは別としてです。本当に当たるかどうかは別にしても、そういう思いでそういうことが起こってきているわけですね。つまり占いにおいては、自分はあくまでも変わらない、自分は主人であって支配者である、その世界の支配者のままで他のものを変えようとしていくっていう、ここに占いの根本的な問題がある。こう真剣にこう占いにのめり込んでいくときに、そういう問題がこうあるわけです。今日のところで占いの霊に取り憑かれていた女がある主人たちの奴隷だったというのは、まあ、ある意味そのことを象徴的に示していると思うんですね。奴隷なんていうのは今とても許されない、まあ、もちろん今では非人道的なことなんですけども、まあ、誰かの奴隷であるっていうことは、自分を奴隷とするその主人に支配され、その思いのままに用いられ、その道具とされるっていうことです。つまり人は占いをそのように自分の都合の良い道具として使おうとしている、そういうものとしてこう占いに関わろうとしているっていうわけなんですね。で、悪霊っていう時に、まあ福音書なんかではそうですけども、人を病気にさせたりとかですね、なんか人の正気を失わせたりするっていう、そういうことに対して、まあ、この占いの霊っていうのは、まあ、そういうものじゃないわけですね。むしろ人間の奴隷となって人間の道具になろうとしているわけで、まあ、そういう意味では一見占い、あ、そういう意味では一見ですね、悪霊とは違うようにこう見えるわけです。けれどもこの占いの霊っていうのは、人間の道具になるように見せかけて、人間に使われるように見せかけて、実は人間を真の神様から引き離していく。まるでその人自身の方が 神様より上の存在であるかのように思わせていく、そういう罪へと引きずり込んでいくんですね。人間は占いっていうものに慣れていくと、神様も自分の運命を変えてくれる道具のように思い始めてしまうわけです。そしてそれによって神様の愛と恵みから引き離されていってしまう。神様の恵みが分かんなくなってしまう。今たくさん恵みが与えられているのに、不平不満ばかりに心がとらわれて、そしてそれを変えようっていう、そういうですね、方向にこう生きるようになっててしまう。それが占い。だからそういう意味でこう悪霊と占いはつながっているんですね。それでそのことを見つめることによって、このつまり精霊っていうのはそうではない働きをするんだと、精霊っていうのはそういう働きではないんだ、その反対なんだっていうことがこう見えてくるんですね。でこの精霊の働きっていうのがこのあとパウロたちを通してこう現れてくるわけですけれども、じゃあそれはどういう働きをしていくのか、精霊はどういうふうにこう人々を導いていくのかっていうことをですね、まあ、見ていきたいと思います。占いの霊に取り憑かれた女性はパウロたちにも付きまとっていくわけです。そしてですね、この人たちは意図高き神のしもべで皆さんに救いの道を述べ伝えているのですと、こう叫び続けたっていうんですね。でそういうことが幾日も続いたので、まあ、パウロはたまらなくなってですね、まあそれでこう先ほども言いましたように、この彼女からですね、この占いの霊を追い出してしまうっていうんですね。まあ、そういうことにこうなっていくわけです。ただここでなんでパウロはそういうふうにしたんだろうかってこう思うわけですね。うるさくつきまとわれて迷惑だったっていうのは分かりますけれども、彼女がパウロたちに対して言った言葉っていうのは間違ってなかったんじゃないでしょうか。パウロは確かに意図高き神イエス・キリストの救いの道を述べ伝えていたわけです。で、そのことをですね、その土地ではもうみんなにこうなんていうか、ある意味でこう信頼されている占い師がですね、この人たちはそういう人たちなんですと、意図高き神に従っている救いの道を示しているんですとこう言ってくれているわけですね。別にこれ止めなくてもよかったんじゃないかと。むしろこれは福音伝道のチャンスじゃないかと。彼女の叫びを聞いてですね、なんだなんだってこういっぱいこう人も実際集まってきてたわけです。これ好都合だったと思うわけですね。私たちだったらこうそう思ってしまう、これはいいチャンスじゃないのってですね、これを使わない手はないんじゃないかってですね、こう思うんじゃないかと思うわけですね。でもパウロはそうは思わなかったっていうんですね。でここにやはりこの聖霊に導かれている人の姿がこうあるわけです。占いの霊によって、たとえそれがですね、占いの霊によって人をキリストに仕向ける。もちろんキリストに、その人に出会ってほしいわけですけれども、でも占いの霊によってキリストにその人を近づけていく。というのは、たとえその言葉そのものは正しかったとしても、もちろんキリストは正しいし、聖書は正しかったとしても、占いの霊によってそういう形で人々を導こうとするならば、そこに生まれてきてしまうのはやはり占いの世界になってしまう、そういうことなんですね。つまり人間が神様の主人となって、神様を自分の奴隷として利用とするような世界、そういうものへと人々を導いてしまう。イエス様を信じながらも、まるでイエス様が自分の道具のようにですね、何でも言うことを聞いてくれる存在のように、そういう相手として思ってしまうような、そういう人に導いてしまうですね。自分が変えられるんじゃなくて、自分が自分の罪を認めて悔い改めるというんじゃなくてですね、自分はあくまでもそのまんまで、そして自分以外の何かを変えていくことで自分の運命を変えていくような、そういう世界が与えられると思わせてしまう。そのような世界を求めていくときに、人は神様の本当の祝福を失ってしまうですね。一見救われたように見えても、 本当の神様の救いがわからないままとなってしまうんですね。パウロにはそのことが分かっていた。それゆえに彼はイエス様の御名によって彼女から占いの霊を追い出してしまったわけです。ですね、どんなに何かこう、あ、これはなんか使えるぞと思ってもですね、やはりこの正しい福音の広がり方っていうか伝え方っていうのがこうやっぱりある。やっぱりそれを思うときに本当にこう足歩いてですね、そしてやはりこの顔と顔を合わせて、もちろん今ネットの世界でそういうのもすごく大事だしいいんですけれども、やっぱりある意味でこう地道なものだ、福音伝道って地道なものだ、人から人へっていうこのなんていうか基本的な姿っていうのは私たちは失ってはいけない。そしてやっぱり私たちがこう信頼されることによって福音が伝わっていくっていうですね、そういうなんていうか地道な伝道っていうのを私たちは見失ってはいけない。そのことがあってのいろんななんていうか今のですね、なんかこうネットとかそういうものも生きてくるんだっていうことだと思うんですね。さあそうやってですね、まあパウロは彼女からですね占いの霊を追い出してしまった。すると腹を立てたのがその占いの霊を使っていた占い師を使っていた主人たちですね。彼らはそれによってですね、まあ金儲けをしてたわけですね。ですからその道が断たれてしまった彼らは怒るわけです。そしてこのパウロとその弟子だったシラスを彼らはですね、もう変なことをして町を混乱させていると訴えてですね、そしてこう捕まえて役人に引き渡してしまうわけです。それでパウロたちはこの鞭打たれて牢獄に入れられてしまうんですね。しかもその牢獄の一番奥にですね、木の足かせをはめられて監禁されてしまったっていうわけです。牢獄に入れられただけでもたまりませんけれども、その牢獄の一番奥の、つまりもう光が入ってこない真っ暗闇の中の、その闇の中で、しかも木の足かせをはめられていますから、もう全く自由がない。不自由のどん底に置かれてしまった。私たちが、もしこんな風な状況に置かれたらですね、どうするでしょうか。暗闇の中、絶望の、そして不自由のどん底に置かれてしまった。泣きわめくでしょうか。諦めてしまうでしょうか。絶望して命を絶ってしまうでしょうか。もうこんなんだったらもう生きてても仕方がない。まさにそういう絶望と不自由のどん底にパウロとシラスは突き落とされたわけですけども、ではそこで彼らはどうしたでしょうか。その様子がですね、25節に語られています。今日の中心聖句ですけれども、真夜中頃パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き入っていた。そういうことがですね、起こるんですね。暗い絶望のどん底の中で鞭で打たれて、その痛み、その傷の痛みの中で足かせをはめられて自由を奪われた暗い牢獄の奥で、彼らがしていたのはなんと神様に向かって賛美の歌を歌って、そして神様に静かに祈ることだった。彼らは賛美歌を歌って祈っていたんだっていうんですね。それはですからまさに今皆さんがこの礼拝でしていることです。この私たちが礼拝でしていること、賛美歌を歌って祈る、そしてまた御言葉を聞く、まあ、彼らはそのイエス様の思い出がありますから、そのことを通して御言葉を聞く、そういうことを彼らはこのどん底、絶望のどん底、不自由のどん底の中でしてたんだっていうことなんですね。人生のどん底、あ、もうダメだ、もう行き詰まりだっていうですね、皆さんそういう経験があるでしょうか。まあ、私はですね、本当に大学生の終わり頃にそういう経験があって、あるいは社会人の時にもですね、本当にこう 行き詰まったような思いがありましたけれども、でそういう時にですね、ああ神様、この苦しみから助けてください、救い出してください、そう必死に祈るってことはクリスチャンであってもなくても誰でもするんじゃないでしょうか。どの神様に向かっても、神様助けてください、あるいは仏様っていうかもしれませんけども、助けてくださいって、ね、私もクリスチャンでない時も祈ってましたですね。皮膚の病気になってしまってですね、もう本当にもう顔中ですね、ただれてしまってですね、大変だった時にですね、もう夜も痒くて眠れないっていうですね、その時にもうまだクリスチャンじゃなかったですけども、神様助けてくださいってですね祈ってましたですね。まだ本当の神様分かってなかったですけど、でもパオルたちがしてたのはそういうことじゃないんですね。その絶望のただ中で神様に向かって賛美の歌を歌っていた。賛美っていうのは感謝の祈りですよ、感謝の歌ですよ。そして祈ってたんだ。ですからその祈りっていうのもなんかこう助けてくださいっていうだけじゃなかったと思うんですね。でその中で、その絶望の中で、ただただ神様に助けてくださいと叫ぶだけの姿にはない不思議な明るさがあった、不思議な安らぎがあったんですね。先週の金曜日にですね、すごい雨が降ってたんですけども、でもこの教会でですね、幼稚園の父母の会の方たちがここに来てですね、聖書のお茶の会っていう、やっぱりこう短い礼拝をした後ですね、一緒にこの何か日頃のことを分かち合って、そしてまた聖書のいろんな言葉について質問したりですね、そういうお菓子を食べながらっていう、お茶をしながらっていう、そういう会があるんですけども、雨が降ってたので、今日は誰も来ないかなと思ってたんですけども、でもその中でもですね、3名の方が来られてですね、それで私たちと5人で聖書とお茶の会をしたんですけれども、その中でですね、ある出席をされたお母さんですね、クリスチャンではない方なんですけれども、その方がですね、賛美歌を歌うとなぜか涙が出てくるんですってですね、そう打ち明けてくださったんですね。その言葉がですね、心に残りました。慈しみ深いっていう賛美歌だそうですけれども、まあ、特にその賛美歌を歌うとなぜか分かんないんだけども涙が出てくるんです。でその方がですね、来る前ですね、来た時にですね、心が折れそうになってたんですけども、なんとか来ました、心が折れそうになってたんですけど来ましたっていう、そういう言葉とともに来られてですね、そしてその後でそんなことを言われたんですね。賛美歌を歌うことでなぜかわからないけども涙が出てくる。その方は何かですね、悩みを抱えておられた、その悩みが何かはおっしゃりませんでしたけど、まあ、何か抱えていらっしゃったんだと思うんですけれども、賛美歌を歌うことで本当不思議と心が安らぎ、思わず涙が溢れたと言われたんですね。今この暗い絶望的な獄中にあって、賛美歌を歌い祈るパウルたちもそうだったんじゃないでしょうか。そしてそのような彼らからにじみ出る不思議な安らぎの光が、その同じ牢獄にいた人々にも伝わっていったんですね。他の囚人たちはこれに聞き入っていたっていうんです。パウロたちの賛美の歌声と祈りは、他の囚人たち、他の囚われの身の人たち、他の絶望的な状況にいた人々のその殺伐としていた心をも捉えて慰め、そしてその賛美歌に静かに聞き入らせる力を持っていたんだ。まあ、ある意味でその時点でもう彼らは変わってるわけですね。彼らが変わっていってる、そういうことがこう起こってる。まあ、するとそこにこう突然大地震が起こったんだっていうんですね。まあ、地震そのものは決してありがたいことではありません。ただそのことでですね、この時牢獄が揺れ動いて、牢屋の戸が開いて、囚人たちの鎖がみんな外れたので、 パウロたちを含めてそこにいた囚人たちがみんな逃げ出せるようになったんだと。けれどもなんと彼らは誰一人逃げ出さなかったんですね。でそれは彼らが今ここから逃げ出すよりもパウロたちと共にいたいと思ったからです。もっと言うと、この彼らが歌っている賛美歌を聞いていたい、こんな風に癒されることが今までなかった。なんでか知らないけれども、何かですね、彼らはもしかしたら最初俺たちをこんなところに閉じ込めやがってつって、そして恨み憎しみしかなかったかもしれない。だけどもパウロたちが歌っている賛美歌を聞くながら、そういうものじゃない、何か自分たちの根本的な問題が何かこう癒されていくような、変えられていくような、そういう何かこの時の彼らの目つきも変わっていったんじゃないか。で、ここに私たちもいたい、この不思議な出来事を意味を知りたいって、そうこの囚人たちにも思わせるような、そういうことが起こっていった、そういうことだと思うんですね。この賛美の歌と祈り、そこにある不思議な安らぎと明るさ、それをもたらしたものこそ聖霊なんですね。そして聖霊の働きっていうのはこういうことなんだっていうことです。ここに占いの霊に導くことはできない、人間中心の何かこうすれば変えられるんじゃないか、こうあれば変えられるんじゃないかという、そういう思いの、そういう占いの霊には導くことができない、聖霊しかできない豊かな導きがあるんですね。占いの霊は、占いは人間のですね、人間を苦しみや不幸を、人間の苦しみや不幸を逃れるためにある、逃れさせようとしてあるためですね。苦しみや不幸を逃れたいという思いが間違ってるのでありません。占いをするのは何か苦しみや不幸から逃れたいと思って占いをするわけですね。で、苦しみや不幸から逃れたいと思うことは間違いではないですね。もちろん人間誰でもそう思います。けれども占いは、そこでですね、人間が神様の主人となって、神様をも自分の幸福追求の道具にしようとしてしまう。先ほども言いましたようにですね、そういうものとしてしまう。で、そこにおいては苦しみはあってはならないものであり続ける、意味がないものであり続けるわけです。よっていかにしてそれを避け、そこから抜け出せるかっていうことだけが問題となっていきます。逆に言えば、そうではない、今の人生っていうのは本当の人生ではない、本当の私ではないってことになっていくわけですね。こんな風になってる私は本当の私ではない、で、私の人生おしまいだって、こうなっていってしまう。そこからは決して苦しみの中でなお賛美歌を歌うなんてことは出てこない。そこに静かに心を静めて神様の御言葉を聞く、そういう祈りも出てこないわけです。苦しみの意味っていうのもですから見えてこない。そしてそれゆえに、そこから現れる不思議な平安と明るさも生まれてこないのであります。けれども聖霊の導きのもとではそれが与えられていくのです。私たちの思いを超えて不思議と与えられていく。聖霊は私たちをどんなに苦しい中でも神様の愛のもとに居こわせ、私たちに安らぎを与え、そしてそのような中で苦難の意味に思いを馳せさせるものへと導き、そして私たちを自分で自分を幸福にする生き方、自分の幸福実現を第一の目的とする生き方から自由にしてくれるんです。解放してくれるんです。何とかして自分で自分を幸福しなければいけない、そういう思いから私たちを自由にしてくれる。神様に委ねる。そして神様が自分が思うよりも豊かな幸福を与えてくださる。その恵みを数えるものへと私たちは開かれていくわけです。まあ今日のところにはまさにその恵みの一つとして、一人のある人とその家族がイエス・キリストの洗礼を受けて、その福音に預かることになったということが示されていきます。 全くそれは思いがけないことが起こったんです。その人はなんと牢獄の看守でした。彼は大地震で牢屋の戸が開いてしまったのを見て、囚人たちがみんな逃げてしまったと思ってですね、そして自分の責任が問われると思ってですね、そして自分が処刑されるよりは、当時は恐ろしい世界でしたから、もうそんなことがあったらお前の責任だと言ってですね、処刑されてしまう、まあそんなことになるんだったらもう自分で死んでしまおうと自害をしようとしたと。けれどもそこでパウロが大声を出して、そんなことはしてはいけないと、私たちはみんなここにいると、そう声をかけるわけです。先ほども言いましたように、実際囚人たちは一人も逃げないでパウロたちのところにいたわけです。でこのことによってこの看守は実際ですね、まあ社会的にこう救われたわけです。責任を問われなくなったわけですね。けれども同時にこのことは彼にもっと大切な恵みをもたらしたわけです。もっと大事なことに気づかせた。彼はこの時に牢獄の中で足かせをはめられていた、この世的に言えばもう本当に絶望的で不自由などん底にいたパウロ、彼らの方が自分よりも何倍も自由であるっていうこと、いや彼らこそ本当の自由に生きている人だっていうことに気づいたわけです。今まで彼はですね、本当にこの、まあ、そういう社会の中でですね、一人でも逃がしたら自分が処刑されてしまうような、そういうなんていうかもう恐ろしい、まあ、本当に今でいうブラック企業みたいな、そういう状況の中でですね、もう本当に一喜一憂しながら生きてたし、自分も人に対してそういう思いで生きてたかもしれないですね。でもそういうところからパウロたちの姿を見て自由にされた。あ、ここに本当の生き方がある。そういうことにこう気づかされた。そこでこの看守はパウロとシラスの前にひれ伏して、先生方、救われるためにはどうすべきでしょうかと、こうですね、尋ねたんですね。そこで二人は、主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われると、こう告げたんですね。私たちが救われるのに必要なのはイエス様を信じることだと。私たちのために十字架にかかって死んでくださった。そして復活されたイエス様、私たちの罪をあがなってくださったイエス様を信じて、イエス様に自分の人生を委ねることだ。イエス様を自分の主人とすることだ。そしてイエス様に従っていくことだ。まあ、今日のここに照らせば、救いっていうのは苦しみがなくなることではない、人生に、私たちの人生に苦しみがなくなることではない、そうではなくて苦しみの中にあっても主が共にいてくださる、主が必ず導いてくださるという、その恵みの中で賛美歌を歌い祈る、そういう生活をしていくことだと。先週ですね、昨日あの西島さん、教会の西島さんにお会いしたっていうお話をしましたけども、西島さんも今病院にいてですね、なかなか、まあ、ご状況があって病院生活長く続いてますけども、その中でもですね、一緒に 祈ったんですけどもね、最後に祈った時に本当に西島さんがとってもですね、いい祈りをしてくださって、そして本当に福岡女学院のことをですね、本当に祈ってくれました。中学生からですね、女学院で 育ってこられた西島さんですね、本当に教会の懐かしい思い出もたくさん語ってくださったんですね。その姿はまさにイエス様を主としてですね、そしてイエス様に従って、そしていつもですね、イエス様を主として祈っておられる、聖霊に導かれている人の姿だなと思うんですね。そして今日のところではその救いがですね、その本人だけじゃなくてその家族にも及んでいったと言うんですね。でもこれはもちろんただ自動的に家族も救われたんだっていう話ではありません。イエス様を信じるっていうことは、先ほども言いましたように、イエス様に自分自身を委ねるっていうことです。でそれは自分自身の大切なものを委ねるっていうことでもあるわけです。でその時に自分の大切なものって何かって言ったら、もちろん自分の命もそうですけれども、やはり自分の家族も自分にとって大切なものである。ですから自分の大切な家族もイエス様をお委ねしますっていうことになっていくわけですね。でそうした祈りの中で、そうした備えの中で、 彼は家族をも導くことができたんだっていうことなわけです。看守はパオロたちを自分の家に招き、自分の家族にパオロたちとの出会いの場を整えたんですね。まあ、そうした中で33節にありますように、彼と家族の者たちもみんな洗礼を受け、イエス様の救いに預かる、そういう出来事が起こったんだということです。まあ、実際には、まあ、家族にですね、信仰を伝えるということはなかなか難しいことです。けれども、この世にあって、占いの霊に象徴される世の思いに、知らず知らずに苦しめられ、傷ついている愛する者たちの魂に、精霊の働きが与えられることを祈ること、その安らぎが与えられることを祈ること、それが私たち教会の務めだと思うんですね。そのことを覚えながら、私たちも信仰の先人たちに習いながら、主の器となっていきたいと願うのであります。お祈りいたしましょう。主なる神様、今朝は使徒言行録により、悪霊、占いの霊にとらわれた生き方と、あなたにつながる聖霊に導かれた歩みのその違いを示され、感謝いたします。たとえどのようなどん底の中、絶望的な状況にあっても、私たちの心に安らぎを与え、明るく照らし、またその安らぎと明るさを周りにももたらし、その恵みへと導く聖霊の働きを知ることができ、感謝いたします。ついつい私たちは自分本位になって、自分の人生を変えたくなって占いに頼ってしまう、そういう弱いところがありますけれども、どうか今日の御言葉を覚え、聖霊に従っていくものとなりますように。この世的な幸福を求め、そのためにかえって心を虚しくしてしまう私たちですが、信仰の先人たちに習い、聖霊の導きのもと、どんな時も共に賛美歌を歌い、あなたに祈りながら、誠の安らぎに自由に満ちた命の道を共に歩んでいくものとならせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。